北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
始まりました。トンボのメガネは色メガネ。8月後半配信スタートでございます。私トンボ、この夏ですね、ついに初体験でございますね。ついに経験してしまいましたね、このことを、ね、ここでいち早くご報告させていただきたいと思います。もちろんエッチな話ではないですよついにやってみたいなと思っていたことにね、ちょろっと挑戦できましたので、そのご報告と言いますか、まあちょっと前、まあ、去年くらいからね、世間では話題に上がってた電動キックボード、あれにねようやく乗ってきました。普通に公道を走るやつ、ループっていうんですか、今関東圏とかで割と使えるところが多いやつで、まあなんか置き場キックボード置き場で、まあ、アプリで登録して、でそれで、まあ、乗って、で、まあ、別の置き場所に、まあ、置いて戻してみたいな感じでね、レンタル自転車みたいな感じで使える電動キックボードなんですけども、初めて乗ってきましたね。まあ、ここでも喋ったことあると思うけど、まあ、なんですか、立ってねブーンって進んでるのが、まあ、おしゃれだなと思って憧れてたんですけど、ついにね自分でね乗ってみましたよ。いや、めっちゃ楽しかったなんかまあ、もちろんあれ今はそのループのシステムだと免許ないとね乗れないんですけど、交通ルール、いやーね、久しぶりにねルールとかね、おさらいしてからね乗ったもんね運転免許持ってるけど全然自動車は運転しないから、いや、ウィンカーとかねちょっと緊張したの、ウィンカー出すの、ね、キックボードで、しかもあれね結構ね、何、10キロ以上スピード出るのかな、15キロくらいまで出せるんだったかな、なんだけどやっぱね体感はもうちょっと速く感じるんだよね。めっちゃねドキドキしたもんもちろん結構車通りの多いところだとねビュンビュン車に抜かれてっちゃうんだけど、でもね風を切る感じとかもねすごい気持ちよくて、ぜひ皆さんにね体験していただきたいなと思う。なんか法改正でいろいろねなんか今変わったりしてきてるから、今後どうなるかわかんないけど、免許なくても乗れるようになるかもしれないんでしょあれ。だからねぜひぜひ若い子とかもね挑戦する機会があったら乗ってみていただきたいなと思いますけども、よくよくね考えたらね俺ね電動キックボードはもちろん、キックボード自体もねよく考えたらね初体験だったキックボード流行ったのって10年前くらいだと思うんだけど、実はね乗ったことなかったのよ。なんか周りに乗ってる人とかいたんだけど、まあまあそんなね、なんかキックボード、もともと自転車も俺乗れなかったしねなんかあんまりね乗り物に乗るっていう感覚がそんなになかったんで、あんま経験してこなかったんですけど、いや本当に初めてのキックボードで、まずねキックボードとして乗るのに一回つまずいたもん。一回レンタルして、なんすかアプリのサービスで30分、まあ、なんか無料でお試しで乗れますよみたいなのあったんで、それで最初ね乗ってみたんですけど、まずキックボードとしてその両足乗せるっていうところにまずつまずきつつで、ようやく乗ったらあとはその電動で走る感じで意外とねパワーあるんですよね。結構坂道、結構ね急な坂道とかも結構ぐんぐんまではいかないけど、全然なんですかその電動の力だけで登ってくんですよ。意外とあいつパワーなさそうに見えてすげえなーと思って、ただね逆にね下りはね超怖かったから俺降りちゃったもん。めっちゃ前傾姿勢で前の方に重心がいくから、それでね体が固定されないじゃない。下り坂は超怖いので、 怖いと思ったら皆さん降りましょう。俺はあの怖くて早々に降りました。ね、あのただね、本当に交通ルールさえ守れば超楽しいんで、ぜひ皆さん、電動キックボードね試してみてください。ぜひぜひ、まあ、それ体験したよっていうコメントでもいいですし、そんなのもねいつでも募集してるのでよろしくお願いいたします。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、ションション。はい、というわけでね、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがその時気になってる、トピックスだったりとか、まあ時事ネタ、時事ネタまでいかないかな、まあのその時期のね、その旬の話題でもないかな、どうかな、まあそんなんだったりとか、まあ気になったことをね、まあちょっと調べたりとかして、ナレーション原稿にして皆さんに発表しようというコーナーになっております。まあ、まだまだ夏も真っ盛りでございますね。8月の半ばでございますから、やっぱねこの時期もまだまだ嫌なあいつらはねうごめいているんですよ。ほんと厄介だね、夏の天敵でございますね。そんな奴らに対するね、ナレーション作ってきたんで聞いてください。どうぞ。夏の厄介者、ムーンと嫌な音を響かせて近づいてくる。気づいた時には思いもよらないところにかゆみが走る。こんな思いはもうたくさん。12時間完全コートで肌を守るハイパワー蚊よけスプレー、モスキートバリアー。はい、というわけでね、聞いていただきましたね。嫌なあいつね、蚊ですよ蚊、ね、ほんとねほんと気づいたらね痒いよってなってる。実はね今もね右腕ね痒いのよ。刺されまして、あの何、ま、前7月とかの配信かなの時喋ったけど、最近ねその線香の匂い好きで、蚊取り線香をよく家で炊いてるんですけどもね、結構な頻度で炊いてんのよ蚊取り線香。だからさ、もうあの部屋の中はもう何、その蚊取り線香によってね結界が張られてるわけよ。その結界が張られてるんだけど、ほんとねちょっととコンビニ行こうと思って、まあ、徒歩本当に3分くらいのねコンビニ行って帰ってくる間に刺されてたよね。あんなに部屋がね守られてたのに、ちょっとね何にもせずに普通に半袖半ズボンでコンビニ行ってしまったらね、もうちょっと結界から出たらもうね刺してきやがるんですよ。もう私としてはさ、もうその匂いがね染みついてんじゃねえかと思ってたのよ蚊取り線香の体に。だから平気かなと思ってたらね、全然そんなことなかった。だってさ、何髪洗う時とか、最近もうね部屋で蚊取り線香焚いてるから、髪洗う瞬間ね蚊取り線香の匂いがね戻ってくるのよ、髪の中に残ってたあの蚊取り線香臭が。それくらい 蚊取り線香の匂いね、充満してたはずなんだけどね。よ、もう外出たら意味なかったね。というわけで、なんかそんな自分を守ってくれるね、スプレーとかあったらいいなと思って、こんなナレーション作りました。モスキートバリアみたいな。あればいいなと思ってね。ちなみにバリアって、なんかね、私的にはね、ドラゴンボールに出てくるね、人造人間17号が、ピッコロの攻撃をね、バリアで防いだシーンがね、超かっこいいな、と思ってます。そう、なんかね、あのシーンがあるからね、バリアって超かっこいいっていう、私の中でね、イメージがあるので、バリアっていいよね。ロマン。ロマンです。というわけで、ちなみにね、8月のね、20日、20日はね、蚊の日でございますのでね。まあ、それ以前、あと以降もね、9月も蚊いっぱいいますので、皆さん、蚊には注意して過ごしてください。そして、もう一個、ね、ナレーション、用意しております。次はね、もう、あっさりと、ちょっとね、久しぶりに食べ物系のナレーションでございますので、そちらも聞いていただきたいと思います。というわけで、夏の食べ物ナレーション聞いてください。どうぞ。夏野菜といえば、きゅうりにトマト、ナス、トウモロコシ、ゴーヤなど、カラフルで夏を元気に過ごすのに欠かせない食材です。しかし、この中のゴーヤって、少し手の出しづらい印象ありますよね。その理由の一つが、綿や種の処理。でも、実はゴーヤの綿や種って、食べられるんです。調理次第で果肉部分にも負けない味に大変身。ゴーヤ一本で2種類の食材が手に入ると思うと、お得な食材かも。はい、というわけでね、聞いていただきました、ね、夏野菜のナレーションでございましたけども、ゴーヤもうね、皆さん馴染んだでしょう。20年前はね、実はね、全然ゴーヤって全国じゃなかったよね。だからもう全国区のね、夏野菜っていう感じですけども、ほんとね、20年前はね、本当に沖縄の野菜っていう印象だったよね。若い子はわかんないと思うけど、若い子はもうね、今じゃ当然のようにスーパーに売ってるから気づいてないと思いますけども。そんなね、ゴーヤなんですけども、私もね、ずっとね、スプーンとかで綿と種取り除いて食べてたんですけど、食べれんだって。で、しかもね、割となんか美味しく食べれるらしいのよ。なんか、ちょっと煮るっぽくしたらなんかね、茄子っぽくトロトロになるんだって、綿の部分って。だから、意外とね、なんかそういう使い方できると思うとお得で、なんか、いいなって思わん？二度美味しいよね。で、あとね、それと一緒になんか調べて分かったんだけど、ピーマンってあるじゃん。ピーマンもさ、種とんのちょっとめんどくさいじゃない。でさ、あの種の部分、あそこ食べれんだって。びっくりしちゃって私。今までさ、ピーマンね、切って、種の部分取って捨ててやってたけど、あれ食べれんのだって。しかもなんかね、ゴーヤの綿とか種もそうだけど、栄養価高いんだってさ、その種の部分って。やっぱ種だけあってね、子孫を残すぞっていう部分だけあって。で、ピーマンはね、この前買ったのよ。で、何？ま、さすがにさ、同じような調理方法は違うかなと思って、ま、種だけ残して、ちょっと何？麺つゆで、なんか味付けして、ちょっと、ね、まあ、焼くのか蒸すのかなんかちょっと火通してみたの。そしたらね、いや本当にちょっと美味しかった。なんかいいつまみになるような感じだったので、なんか無駄がなくなってサステナブルよね。ね、なんか時代にも合ってる感じするし、なんかサステナブルで。まあ言いたいだけなんだけども。まあ、そんな感じで意外となんか捨ててたけど食べれる部分ってあるんだなと思って、なんかそういうね、食材とかなんかね、今後も増やしてなるべく無駄をなくしつつね、ちょっとお得になんか生活できたらいいなーなんて思っております。てなわけで、 ナレーションのコーナーでございました。そしてここで一曲聴いていただきたいと思います。キュウリでニューヨーク。
コーヒーショップでは朝からワイワイと賑わって、仕事前の一杯はアメリカンがおすすめ。車は大渋滞さ、ジョギングの方が早いでしょう。新聞片手に地下鉄に
『ミュージックゼロチャンネル』をお聴きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね
いいねお願いします
ミュージックゼロチャンネル。
ロケしちゃいました。はい、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがね、この収録とはまた別で撮ってきた音源を、まあ、聞きやすいようにキュッと縮めさせていただいて、皆さんに聞いていただこうというコーナーになっております。まあ、これね、ずっと聞いていただいております。埼玉でね、湖を探し放浪した、音源の、まあ、打足部分の続き、ね、でございますので、こちらも、まあ、聞いてない方はもう遡って聞いていただければと思いますので、ぜひ聞いてください。どうぞ。
ありがとうございます。田中屋さんというね、お菓子屋さんで、和光と名のつくお菓子がね、いくつか売ってたので、ご褒美を返しに来てまいりました。一応ね、本日のお散歩、なんだかんだで2万歩ですね、歩いたのが、和光市までで、なんとかですね。
はい、というわけでね、なんとか、勢いのまま和光市まで行って、まあ、せっかくなんでね、和光市でおやつを買ってきたんですけども、まあ、ようやくね、落ち着いたんで、こちらをね、いただいてみようかなと思います。じゃじゃん。和光市にあるお菓子屋さん、田中屋さん。でね、お菓子を、いくつかいただいてきました。せっかくなんでね、お菓子の名前に和光市の和光ってね書かれてるお菓子を買ってきたので、買ってきた、まあ、一つ目がね、和光サブレというね、サブレになってるんですけども、和光市のなんか植物かながなんかイチョウらしくて、そのイチョウの形をしたサブレになってます。でね、これは和光ブランドって言って、和光市市がなんかその和光市の美味しいもんだよみたいな、名産だよみたいなのをに選ばれてるお菓子らしいです。そしてね、和光市で作られた人参が有名なのかな。人参がね、練り込まれてるっていうね、ちょっと変わったサブレ。よく見るとね、多分人参であろう、ちょっとオレンジっぽいつぶつぶが入ってます。いただきます。うん、おいしい。いや、おいしいな、これ。本当にね、人参の風味とか味するわ。するんだけど、なんだろう、人参の何えぐみみたいな感じとかはあんまりなくて、本当にね、サブレとして美味しいんだけど、なんかほのかに人参の甘みというか風味が出てて、これね、人参なんだろう、人参を批判したいわけじゃないんだけど、人参のさ、甘いやつってなんかさ、人参臭くて、人参の甘さ、何、人参って甘いよねって言うけど、子供の頃ってさ、いやでもなんかこの甘さやだってなかったなんかね、それとはちょっと違う、本当にサブレと一体になってて、人参の風味はあるんだけど、全然、なんだろう、人参臭くないというか、なんだろうな、普通に美味しい。なんか、普通のサブレと違って、なんか、一個ね、エッセンスがあるような、人参風味があって、なんか健康にも良さそうだし、美味しいし、すごい、なんか絶妙な配合というか、作られたサブレになってますね。うん、うま。 すごいすごいすごいバランス。うまっ。なんでこれね、お土産にすごいいいかもね。これお子さんに出したら知らずに食べちゃうと思う。人参嫌いな子でも。これ実は人参なんだよって言ったら怒られそうだけどね。もうその本当に特産とうまく融合したサブレってとっても美味しいですね。さすが和光ブランド。
はい、というわけで聞いていただきましたね。ようやくようやくいいとこまでね、行ったんじゃないですか。というわけでどうかな、もうちょっと続くのかな、そんな感じだと思います。というわけでロケコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、8月後半配信も終了の時間間際ということでね、残り時間もまだまだ喋っていきたいと思います。ね、冒頭でお話したんですけど、まあ、電動キックボードね、こちら乗らさせていただいて、ちょっとなんかいろいろね、ルールも違ったり、何やりね、自治体によってもとかいろいろあったりするので、あれなんですけど、まあ、自分で買った電動キックボードとかだと、多分ヘルメットとかがまだいるのかな？で、なんかヘルメットつけて、いろいろね、乗らなきゃいけなかったりとか、あとなんか、で違うルールのとこだとヘルメットなくてもよかったりとか、ちょっとね難しいルールだったりするんですけども、いやーね、ヘルメットといえばよ、最近いろんな自治体でさ、自転車もヘルメットつけた方がいいぜみたいな、なんか努力義務みたいな、まあ、極力つけてくださいみたいなのになってるところ今増えてるみたいじゃないね。えだからさ、今まで自転車ってみんなね、頭丸出し丸出しって言うとあれだけど、まあ、普通に乗ってた方が多くて、なんか私もね、なんか昔の人間なんで、そのヘルメットつけて自転車ってなると、なんかね、田舎のね、通学する小学生とか中学生みたいなイメージでなってしまって、なんかちょっと恥ずかしいなと思ってましたけども、今じゃなんかね、もうその都道府県によってはもうなるべくつけてくださいと、ヘルメットね、安全のためにも、もちろんね、東京だってね、危険はありますから、つけた方がいい、よかったりっていうのがね、あると思うんで、今ね、ヘルメットについてね、ちょっとね、考えてる。なんかいいヘルメット、なんかかっちょいい、かっちょいいけどスポーティーすぎないようなね、ヘルメットとか出てきたらいいなーなんてね、今思ってるんですよ。で、皆さんヘルメットもうつけてる方とかやっぱいるのかな、その、なんすか？なんか競技用っぽいやつとかだとさ、結構スポーティーなさ、なんかすげえ速そうな流線系の ヘルメットとかあったりするじゃん。でもさ、街乗りだとさ、そこまでだちょっとさ、なんかやりすぎてる感出るじゃない。なんかさ、ちょうどいいヘルメット、なんかデザイン的にもちょっと街でつけててもおしゃれで、なんかママチャリにも合うヘルメットとかさ、ちょっと欲しいよね。なんかかっこいいヘルメットデザインしようかな。なんかかっこいいヘルメット情報、なんか自転普通の自転車に合うヘルメット情報とかあったらね、知りたいんで、ぜひ皆さん教えてもらいたいなと思ってますね。今後のね、皆さんの安全のためでもありますし、その安全になりつつおしゃれも楽しむための情報、ぜひぜひお待ちしております。そう、ね、最近よく見てるテレビ番組でね、あの雷さんのチャリ旅、雷のチャリ旅っていう番組がございまして、それでね、今結構ねヘルメットつけて雷さん旅をしてるんですよ。で、まだ雷さんとかはちょっとスポーティーな自転車のタイプだったりもするしね、なんかヘルメットもなんか意外と合ってるなと思うんですけども、なんかね、それ見ててなんかいいヘルメットないかなと模索しております。そして途中ね、ナレーションのコーナーでも喋ってましたけど、まあ、夏野菜とかって結構色とりどりだったりするじゃないですか。なんかそういうさ、まあ、夏野菜に限らずなんだけど、やっぱいろいろね料理するとさ、そのせっかくの色鮮やかさがね損なわれてしまったりするじゃない。特に煮物とか、なんかなかなか綺麗に野菜の本来の色をね引き出せないなと思って、いろいろ思ってたら、最近ね透明な醤油とかもあるんだね。透明醤油っていうのとかが出てたりするらしくて、色本当に透明なのよ。そう、無色透明の味は、なんか醤油をね蒸留してんのかな、なんかとかしてて、色がないお醤油、まあ、ほぼなんか醤油っぽい味、ちょっと若干味とか風味は変わってるらしいんだけども、透明醤油っていうのがあるらしくて、ちょっとねそれを今ね考えてます。そしたらなんか煮物とかさ、超美味しそうに作れると思わない？透明なんだよ。透明でさ、人参とかの色すげー出たやつとかちょっと作りたいなーと思ってます。そう、なんかね最近ちょっとね醤油に興味津々なんですよ。一応なんか透明醤油は蒸留みたいにしてるから、食品分類は醤油じゃないのかな、なんか醤油風調味料とかなるらしいんだけど、なんか東京とかでもね買えるらしいのでね、ちょっと今買おうかななんて思ってます。あとなんかね、今小麦の醤油とかもあるんだって。本来その大豆と小麦となんか混ぜて発酵させてとかで作るらしいんだけど、逆にもう大豆を使わない醤油っていうのもなんかあるんだって。これもなんか一応法律上は醤油じゃないらしいんだけど、その醤油風の小麦だけで作ったものとかも今あるんだって。なんかいろんなね、醤油なんだけど醤油じゃないようなものがあるらしいのでね、ちょっといろいろ試してみたいなと思っております。まあ、そんなこんなで、いろんな、調味料情報なんかも募集しております。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。